頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日はですね、サルトルさん、
はい、
ちょっとなかなか解決というところまでにはいかない、
うん、
でちょっと自分自身もどうしようかなっていうところで若干こう心がやきもきするところではあるんですけど、このお話よっていうお話でございます。
どのお話でしょうい
や実はね、
はい、
この間のインターネットニュースをざーっと見ていてますと、
うんうん、
今このご時世皆さんお出かけの時に必ず、まあ、ほぼほぼの方が持って出るあるものをできない理由を分かってくださいっていうニュースでした。さあ何でしょう、何を持って出るでしょうか。
携帯用のな、
うんうんうん、
アルコールや。
おお、ああなるほどね。サルトさん持って出る派？
持って出ません。
出へんのかい、出へんのかい
自分の話ちゃうんかい。
いやでもね、あのそれもね、あの通ずるところになってきます
ね。そうですね、うん、あとはやっぱマスクですよね。
そうでんですね、はい、そこです、
そこです
、
そうでんでね、
そうです、そうですねマスクでございます。
マスクね、
まあ、あの皆さんね、やっぱりその、うん、自分自身からの、あの感染を拡大させない、またご自身も感染しないっていう対策のためにマスクをされてる方がほぼほぼ多いかと思うんですが、はい、ただマスクができないという人もいるんですね。で例えばなんですが、自閉症の方で、
はい、
であのこの感覚がものすごく研ぎ澄まされてる方っていう、そういった特性をお持ちの方いるんですね、
はいはいはい、
感覚過敏っていうんですが、
感覚過敏の方ね、はい、おられる言
う
てた。
できないんですよマスク。
そうだ、もうゴソゴソゴソゴソするもんね。
まずね、
うん、
子供のね赤ちゃんって、うん、
はい、
マスクできないじゃないですか、
はいはいはい、
マスクしとけよ言うてもなかなかしない、
うん、
でまあ、
気持ち悪いの、
もう気持ち悪い、そう気持ち悪いの、うん、そう、その気持ち悪さはね、
うん、
いつまでたってもなかなかその自分自身で納得ができないっていう特性ってあるじゃないですか、
うん、
まあ、どんだけせなあかん言われても、
うん、
嫌なもんは嫌やねんっていう、
はいはいはいはい、でもその感覚過敏の方々ってそういう感じじゃないんでしょ。
もちろんそうじゃないです。
もうなんかこう、なんちゅうの、こう刺されるような感じやって聞いたことあるけど、
そう、今私が言ったのは、まあ、一般的な方で、
うん、
もうどんだけええねん言われても絶対これは嫌やっていう人やっぱいるじゃないですか。
あーはーはー、
じゃあ例えば青汁飲んだら体にええねんで言われても、どう考えても青汁は嫌やねんっていう方もいらっしゃるし、う
ん、僕は玉ねぎ食べられんのでしや
そうや、カレーもあかんしな、
カレーも
あ
かんし、もう食べれるっちゅうねん
いやでもね、これはまあ言
う
たら、
うん、
一般的な考えでいくと、
はい、
好き嫌いなんですけど、
うんうん、
それどころではなくて、
はい、
本当あのサルトルさんがさっき言ったように、
はい、
例えば長袖を着るのも体中刺されてるみたいな感覚になって、
うん、
長袖が着られないっていう子もいるし、
ね、
だから冬でも
冬寒いで
ものすごい薄着なんですよ。
あ、
でもその寒さどうこうとかよりも、
はい、
体にその衣類が当たっているっていうことの方が感覚的に耐えられない。
あ、なるほどな。
そういった場合はやっぱりその冬でも薄着で過ごすっていう方を選択するし、
はいはいはい、
でマスクであってもそうなんですけど、
うん、
やっぱりその自分自身息を吸ったり吐いたりすること自体に違和感を必ず覚えるじゃないですか、
うんうんうん、
私らでも覚えるじゃないですか、
覚える、うん、
これが本当に我慢ができない。
なるほどな。
これはもう仕方のない特性だったりするんですね、
うん、
ただですよ、
はい、ただ
やっぱり今このマスクをしてくださいねっていう風に 全国的に言われてる中で、
うん、
マスクをしていなければ入ることができないっていうところももちろんありますし、
そうやね、
利用を
FM 機入れてくれへんかな、
あ、 まに？
うん、FM ミッキー。
マジで？
うん。
知らんかった。
もうマスクないんやったら出てってって言われるね。
マジで？マジで？
ほんまにほんまに。
マジですか？
もう5月31日までやったからそれは解かれたんかも分からへんけど、そないって言うとったよ。
おお、うん。マスク持たずに来たことがないから分からへんけど。
そうそうそうそう。
でも一回忘れたことある私。
あ、本当。
一回忘れて、うん、サルトルさんがまだここで仕事してたから、
あの
車まで取りに戻ったことある。
あー。あったあった。
でも出てけとか言われへんかったよ。
あ、そう。そう
そうそう。まあまあまあ、でもその場所にもよりますけどね。
はいはいはい。
で、例えばなんですけれども、うん、このニュースを投稿された方のお話でいくと、
はいはい、
まあ、投稿されたというか取材を受けられた方のお話でいくと、
うん、
温泉施設、
温泉
とかね。
あ、温泉、はいはい、はい、
あのすごくお風呂が大好きな子供さんだったの で、
うん、はい、
で家族で、日帰り温泉施設に出かけたんですけれども、うん、まず受付でマスクをしてくださいと言われる、
はい、
でも障害の特性があってマスクがつけられないということを説明をしたとしても、
うん、
やはり他のお客様が嫌な思いをされるかもしれないのでということで、
うん、
浴室以外の売店休憩所の利用を断られてしまった、
うん、
で結果ですね、あの髪の毛めっちゃ濡れてる状態やけれども帰ったとかね、
はいはいはい、
まあ、お風呂の中ではさすがにマスクは取った状態で大丈夫だったんですけど、
うん、
その後ゆったりとすることはできなかったというお話を、
うん、
その方が体験談でされてて、
うん、
で実際に外に出た時に、
はい、
マスクをつけろっていうことで怒鳴られたりだとか、
うん、
白い目で見られたりしないかどうかが不安ですっていうふうにおっしゃっていた。
うーん。
で実際この方のね、そのお話を聞いて、
はい、
記者さんが、まあ、提示してるのが、
はい、
例えばですけどマスクをしなくても大丈夫な時間帯っていうのを、
うん、
例えばお店側で取っていただいたりだとか、
うん、
そういう対策っていうのはできるかな、どうかなっていう風な形で、まあ、文章としては締められてたんですけどね。
あ、記者さんはね、
うん、で社会にはやっぱりそういった事情があってつけられないっていう方もいらっしゃるっていうことを広く社会に知らせていく必要もあるんじゃないかっていう形で文章自体は締められてます。
うん、
でも実際これって本当そうなところで、
うん、
例えば今私たちはね、その障害の特性で話はしてますけれども、
はい、
体の中に内部疾患をお持ちの方で、
うん、
現在治療中で、でも外から見たら何も分からず、
うんうんうん、
でも実はもう治療中やから、
うん、
階段登るのもしんどくてっていう方ももちろんいらっしゃる、
はい、
でもそれ外から見たら分からない、
うん、
でそういった時に例えばですけど、あの車椅子マークのついた駐車場に車を止めて、
うん、
白い目で見られてしまうっていうことも一般的に考えたらあるじゃないですか。
あー、なるほどな。
なかなか難しい話にはなってくるかと思うんです。
はいはいはい。
で、そういった内部疾患の方はね、今現在治療中ですっていう風に意思表示をするためのカードを知らせたりだとか、
うん、
そういった方法ももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、この発達障害とかね、その感覚過敏とかに関してもそうなんですが、
うん、
他の方にこうなんですっていう風に知らせる方法をまず取るっていうのが必要なのかなっていうのも思いまして、
うんうんうん、
での最終ね、ここで知らせるための方法といえば一つあるんですけど、
あれ
覚えてます？
あれあれ
あれよ、うん、あれあれ
あれやろ、
あれです。もうね、なんかもうね、コスワード言葉ってね、便利便利よ。今社員さんもあれなあれな言ってたけど、
ヘルプカードやろ。
ピンポンでございます、
うん、
はい、
これよく覚えてるわ。
ですね、うん、大体テレフォンカードとか名刺とかと同じぐらいの大きさで、
うん、
ね、ゴムみたいな形のね、ゴムみたいな素材でできてるんですけれども、
はい、
赤と白の色模様で、
はい、
全体的に赤、その中に白で十字マークが切り抜かれているような形の絵がついたものなんですけどね、うん、
はいはい、
ヘルプマーク。
ところがこれヘルプカードは何をヘルプしていいのか、そのヘルプカードだけでは分からへんねんな。
そこね。
な
ヘルプカード自体ね。
おお、そうそう。
まあ、皆さんまず形としてはそういった形です、
うん、
名刺サイズぐらいの形で全体的に赤で、
はい、
中で白で十字が切り抜かれているそういったカードなんですけど、
はい、
実はこのヘルプカードね、表示することによって、
うん、
何かしらで特性であったり障害などを持っていますっていう意思表示のカードです、う
ん、はいはい。
でプラスして、
うん、
ヘルプカードっていうのがあって、まあ、今言ったようなマークなんですけど、うん、
ヘルプカード
にどんな特性があるっていうのを書いて、
はいはい、
別にもっと簡単なんですけど、
あ、そうそうですね。
それ、ね、あのでも最近そのヘルプカードね、内容どんな感じでっていう、うん、
はい、
こういった特性があります、こんな困りごとがありますっていうのを書いて、うん、ヘルプマークにひっつけるっていう、うん、あの方法を取ってらっしゃる方も結構いらっしゃって、
はいはいはい、
なんかそういったツールもね、あの最近私チロッと見たんですけど、うん、あるみたいです。
あ、できてきた、
うんうんうん、
あ、よかったよかった。それはお話ししたん時な、
うん、
なんかそのヘルプマークにヘルプカードを入れようにも入れる大きさが違うねんとかな。
そうそうそう、だからあの、うん、定期入れみたいにね、なんかあの、うん、パスケースみたいにね、
はいはい、
なっとったらええんちゃうんかいみたいな話はしたんですけど、
はいはいはい、した
した、うん、そうそう、それが去年の12月の話ですよ、
はいはいはいはい、
でそこからあの何回かヘルプマークの話もちょろっとは出てきたかもしれませんけれども、うんうん、そうなんです、そういったヘルプマークなどで他の皆さんに特性があるんですっていうのをまず知らせて、うん、
はい、
であのこういった特性なのでできないんですっていうのを、うん、まあ、理由をまた説明せんとあかんっていうのも出てくるかとは思うんですけどね。
なるほどね、なるほどな、
まあ、ただね、こういった知らせる方法っていうのって言いましたけど、
うん、
実際にそのヘルプマークとは何ぞや、
うん、
これはどういうものやっていうのを周りの方がご存知でなければ
ほんまや
意味ないんすよね。
ほんまや、俺もなんか俺知ってるみたいな感じで言うたけど、
いや知ってるの素晴らしい素晴らしいよ、いやいやいや、サルトルさんワンダホーよ、
いやいや、ところが知ってるとか言って言いながらヘルプマークとヘルプカードと混同しとったけどな。
いやいやいや大丈夫、そこ OK そこ OK、 もうあのちゃんとあの理由を書かなあかんカードが別にあるとかそんなんも覚えてはるの素晴らしい。
いやいやいやいや、もう本当にね、だからそうなんですよ、これまあ1年間通してあのお勉強させていただく中でね、
は
あ、あのそのヘルプマークヘルプカードを言うて言うのも知り得たけども、
ええ、
ね、なそれ言うて言うのでしたよ僕もね。
実際につけてる、うん、例えば子供さんであったり大人の方であったりでやったことあります、う
ん、あんねん、
あるんや、ほうほうほうほう、
あんねんあんねん、ちょうど時を同じくしてな、そういうイベントをやっとった時があんねん、
へへへへへ、
んで、あ、これやがいや言うて言うのを見ましたよ。
おー、
はいはい、それで自分の中ではお話をさせていただいてた、いうお話を聞いたいうていうこともあったのと、うん、そのイベントがごっつマッチして、
おー、うん、なんかすごいタイムリーに、
そう
タイムリーに話題があって、
そうなんです、
それは嬉しい、
そうそうそう、いう時はあったんですけど、それまあまあ言うたら僕にとっては皆さんからしたらそれたまたまやがいや言うてね言われても仕方がないこと
だったしね。いや、たまたまでも多分皆さん今こうやって聞いて、うん、ほうほう、そんなマークがあるんか、
はいはい、
で例えばですけれども、うん、スーパーマーケットとかお買い物行った時に、
はい、
例えばマスクをできていない子が、
うん、
何かしらそのカードを持ってたら、
うん、
ああって思える判断材料一つ増えるじゃないですか。
うん、
それが私今回の狙いなんです。
なるほどなるほど、
本当にね根本的な解決っていうのは実はならなくて、
はい、
まあ、ちっちゃい例えば赤ちゃんにねマスクせえ言うてうわーって勝手につけたとしても、うん、取っちゃうじゃないですか、
うんうん、
もうみんなにとったらね我慢ならもので取っちゃうんですよ、
うん、
でも今のこのご時世なのでやっぱりマスクしていないと、うん、白い目で見られてしまうっていうことももちろん往々にしてあるかと思うんです、
うん、
でもできないっていう方がいらっしゃるということもまず知っていただきたいなと思って今日はこのお話をさせていただきました。
はい、
ということでね、ほんまあのなかなかまとまりようがないというか解決のしようがないところではあるんですけれども、うん、まずは知っていただくこと、ぜひ皆さんにご協力をお願いしたいと思います。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。